日本マイクロソフト株式会社、エバンジェリストやってます、太田です。IoT が開く新たなクラウドソリューションの展望と設計アプローチということで、お話しさせていただきます。内容はですね、まず皆さん IoT って何だろうっていうふうに思われている方もいらっしゃるかと思うので、こちらの概要をお話しして、でマイクロソフトの IoT という立ち位置について紹介をして、それから技術的なアーキテクチャで、多分結構キーになるかなということで、イベントハブというサービスをご紹介します。そして最後にコールトゥアクションを紹介してまとめということで進めさせていただきます。まずインターネットオブシングズとはということなんですが、今 IT 系の各社さんですね、今 IoT と組み込み系の各社さんも IoT と言っていて、それ各社それぞれの IoT があるといったような状況で、皆さん結構混乱されてるかなという気がしています。これフォレスターの定義ですけども、 IoT コネクテッドワールドのソリューションとは、センサーやクラウドテクノロジーを組み合わせ、物やインフラが監視分析制御システムなどとインターネット上で対話可能になることという定義だそうです。よくわかんないですね。ぶっちゃけて言うとですね、物、組み込み機器、設備機器が従来の IT につながっていって、で、従来の IT で、ビッグデータとかですね、クラウド活用されていましたけれども、それにデータソースとして、それから、IT の方、クラウド、ビッグデータの方で分析されたデータをもとに、さらには組み込み機器、設備機器の方とコラボレーションしていくという、間口が広がった世界っていうふうにご理解いただければいいかなと思います。これが多分 IoT の全体像になるかと思います。で、なんで各社が IoT と言ってるかというとですね、ガートナーさんはじめ、さまざまな調査会社がこれからつながっていく IT につながっていく世界、クラウドにつながっていくものは、組み込み機器と設備機器系ですよといった予測が出ていますし、それから右側はですね、2020年までに IoT 関連市場、ワールドワイドで3000億ドル、3000億ドルっていうと30兆円ですか。一説によると日本市場だけで関連で30兆円ぐらいいくというような話もあるんですが、今IT の世界、従来のビッグデータ、クラウドの世界はもうあれですね、もうトレンドが分かる状態になっているかと思います。で、これがですね、真ん中に書いてありますけど、接続機能が充実、インターネットが普及し、クラウドも実用化されて、で、5年前、10年前に同じことをやろうとすると、例えば100万、1000万かかってしまった世界が、もう数万円、下手するとタダでできるっていうような時代になってきた。ここもですね、これ今 IoT っていうのが脚光を浴びている一つの理由かと思います。で、インターネットオブシングスですね、組み込み機器を含むさまざまなデバイス群、これがインターネットオブシングスかなというふうに思いますが、プラスでですね、この膨大な組み込み機器、設備機器がつながって、でデータが収集される、で蓄積されて表示される、いわゆる見える化ですけれども、見える化されるだけだと、価値はあんまりないですかね。ちょうど2011年の震災直後に計画停電があって、で、頃ちょうど電気の見える化ってすごい流行ったんですね。でも、そこからそんなに進歩はしてないかなっていう感じが正直していますけれども、やはり人中心の IT の世界で、我々はモバイルファースト、クラウドファーストっていうキーワードで言ってますけど、もちろんこのモバイルファースト、クラウドファーストの中には組み込み機器、デバイスなんかも入ってくるわけですけれども、そういった従来の IT とつながって融合していく、これで初めて価値が出るのではないかなというのがマイクロソフトの立ち位置です。そして、物と IT でデータ組み合わせて、単にね、組み込み機器、設備機器から上がってくるデータだけではなくて、すでに、会社の中にある、取引データとかですね、設計データ、それからお客様のデータ、そういったもの、さらにはクラウド、ビッグデータっていうソリューションですから、他のいろんなところ、ネット上にあふれているデータと組み合わせていく、これが IoT という世界とお考えいただければと思います。 で、まあ、こういう話をしていくとですね、まあ、従来からですね、M2M とか Ubiquitous とか、それからセンサークラウドといったようなキーワード、もう数年前からずっと、Ubiquitous に至ってはもう10年ぐらい、20年ぐらいですかね。IoT っていう言葉自体も、まあ、実は結構古かったりするんですね。で、その M2M 等と何が違うのかというところですけれども、まあ、どっちかっていうとですね、やはり M2M っていうのはマシンツーマシンで組み込み機器がメイン、それがつながってコラボしていくっていう世界だったとかと思います。まあ、ユビキタスはまあ概念的にこう世の中に存在するあまねく、存在しているものをネットにつないでいくっていう、まあ、そういうことだったかと思いますけれども、これはきちんとクラウドを使って接続、構成、管理、それから拡張、こういったものをですね、さらに強化して拡張していく。で、機器を通じたリアルタイムの監視、エンドユーザーの行動から価値ある洞察を得る、それから機器の操作に関する集中管理と監視と管理で、各エンドユーザーに最適化されたサービスの提供と、まあ、こういったことを、より安く、より早く、よりうまくですね、やっていく、これが IoT かと思います。まあ、言ってみれば M2M の拡張とも言えないこともないかなと思いますが、はい。まあ、この右側にある緑と青、紫と赤と青ですね。まあ、この中で一番 IoT 的かなっていうのは、まあ、右下とか右上あたりですかね。まあ、こういったことが容易にできる。これが IoT ですね。それから、まあ、従来、まあ、M2M にしてもですね、センサークラウドにしても、どっちかっていうと、こう事前に当たりをつけて、何かモデルを作っておいて、でそのモデルからすれば、このデータとこのデータを取っておけばいいかな、でデータ収集して、分析して活用していく、まあ、こんな感じだったんじゃないかなと思います。で、 IoT は網羅的により多く、あまりこう予断的なモデルを作らずに、あまねくですね、広く収集をして、で発見していく、まあ、これが IoT なんじゃないかなっていう感じを私は持ってます。まあ、去年の暮れぐらいから今年にかけて IoT 案件でいろんなお客様のところもですね、訪問させていただいたり、まあ、いろんな方とお話をしたりっていうことで、まあ、多分その昔のと IoT って今の違いというのはここにあるかなというふうに感じているところです。それから、IoT の活用ということでは、実は2つサイクルがあるかなと思っています。まず左側のサイクル、これが多分一般的に IoT で、活用されていくというイメージかと思いますけども、例えば FA 機器ですね、工場に、工作機械が入って、でそれがラインを組んで稼働しているわけですけども、その稼働状況を見る。それから、まあ、同じようにですね、病院で医療機器が入って稼働状況を見ている。それから、まあ、車もそうですね、あとエレベーターの監視なんかもそうかと思いますけども、実際に使われているものを、監視をし収集をしていて、で例えば、あ、そろそろこの部品交換時期だねということで、そのサポートの部分を最適化するといったような、それからお客様ごとに使い方がやはり変わるので、その使われ方に応じた提案、サービスをしていくといったような、まあ、流れですね。それからもう一つ、考えてみれば FA 機器のメーカーさん、これ工場に行くわけですよね。でそれでこう組み上げられて使われるわけですけども、実際にお客様がどんな機能をどんなふうに使ってるか、どんなシナリオで使ってるかわからないんですね、実は。でこれをこうデータ収集して、今度は設計開発ライフサイクルの方に入れていく、まあ、こういった使い方も IoT の、メリットなのかなというふうに最近、特に感じているところですね。でこっち側が一番こうこれから盛り上がっていくんじゃないかなというふうに、感じています。まあ、要はどんなふうに使われているか、案外ですね、設計企画で思っていた機能はその通りに使われてないとか、あと思いもかけない機能が使われていて、でその機能100人に1人しか使わないような機能があるがゆえに、1億の商談が成り立ってるとかですね、まあ、そんなことも見えてくるかなと思います。そして、 例えばある声の大きな営業さんが、いや、この機能は絶対重要なんですとか言われてるのが実は全然使われてなかったりとか、まあ、そういったものをこう、製品開発ライフサイクル、企画設計開発の方に回していく。で、例えばある工場で、こういう使われ方をしだしたから、そろそろこの工作機械はとか、市場のある製品がこれですが、この工作機械は売れるに違いないって言って増産をしてみたりとか、あとだんだんある製品の開発が減ってきているから、この機械はそろそろ生産を調整しようみたいな、まあ、そんなですね、製品開発ライフサイクルの活用っていうサイクルですね。これ、ウェブの世界だと DevOps っていうのがありますよね。ウェブアプリ開発、企画設計開発運用を全部一括してやる。まあ、言ってみればこの右側のサイクルは、この組み込み機器、設備機器も含めた大きな DevOps かなというところです。さて、まあ、こういった世界でマイクロソフトはインターネットオブユアシングス、IoYT っていうキーワードで IoT に取り組んでいます。このユアシングスなんですが、まあ、いろんな意味があります。既存の資産から始まりますって書いてますけども、まあ、クラウド、どっちかというとスモールスタートって大きく育っていくっていうのが、まあ、クラウドの特徴かなと思いますが、 IoT も一緒です。まずは、皆さんのお持ちの、機器から始める。 Your Things から始める。それから、IT ですね、つなぐ基盤も、皆さんがお持ちの既存の IT 資産で始める。それからすでに皆さんが持っているデータを組み合わせてから始めるということで、 Your ですね、 Your Things、 スモールスタート、ビッググロースみたいな感じというキーワードですね。インターネットビュアシングスです。で、今あるものとインフラから始める。そして、クラウドを使って早期に立ち上げる。ここで、あれ、待てよと。インターネットオブシングスっていう中に、インターネットって言葉がある。もの、シングスもある。でも、クラウドって言葉はないよねと。なんでクラウドなのっていうのは、実はよく聞かれる話なんですが、まあ、例えば新しいサービスを始めるといったときに、一からサーバーを立ち上げますかと。これはもうクラウドの資産を活用してすぐやった方が早いですよねと。それから、例えば IoT でデータを収集して、サービスマンに何か情報を提供する。これはスマートフォンとかタブレットを使うっていうシナリオが出てくるかと思います。こうなると、まあ、クラウドを使うっていうのがリーズナブルなのかなと。それから工場で FA、 それから病院で医療機器、こういったものがですね、国のいろんなところにこう配置されている。で、ワールドワイドに展開される。これはもうクラウドのシナリオっていうのが出てきますよね。あと、クラウドのいいところは、ダメだったらやめればいいんです。始めるのも簡単だし、やめるのも簡単。まあ、ということで、リスクも低いということで、まあ、IoT を始めるときにはクラウドはいかがでしょうかというところです。そして、クラウドを使って早期に立ち上げて、そしてデータを収集をして、で、新たな洞察を導き出してサービスを作る。で、サービスを提供して、うまくいったらどんどんどんどん、大きくしていく。これが、マイクロソフトが考える IoT の理想的な戦略というところです。実際ですね、Azure 活用されて、開発のキックオフからサービスにまで4ヶ月で、IoT のシステムを作ったっていう事例が、まあ、ドイツの某社であったりします。まあ、そういうスピード感ですね。はい。で、IoT を可能にするものとサービスですけれども、組み込みの世界、まあ、ここに来ていらっしゃる皆さんでしたらご存知だと思うんですが、マイクロソフト Windows Embedded っていうブランドで、組み込み機器向けにも、プラットフォーム出しています。POS は7、8割ですか。それから、まあ、ゲーム FA 機器でもかなり Windows Embedded 使われています。あとはデジタルサイネージ ATM、まあ、いろんなところに実はありますね。あとカーナビなんかも多いです。業務端末も最近ちょっと減ってはいるとはいえ、まだまだあります。そこにマイクロソフトのサービスですね。クラウドサービスはもちろんマイクロソフト Azure、 そして IoT の M2M 向けサービスとしてインテリジェントシステムズサービスっていうのが今、パブリックリミテッドプレビューっていうなんかわけのわからないステージで、今提供をというか開発が進んでいるところですね。で限定的にユーザー様にお使いいただいているという状況です。まあ、これが今後出てきます。それから、データと BI、まあ、分析活用系で言えば、マシンラーニング、これかなり引き合いがすごいですね。それからストリームアナリティクス、これも、最近プレビューで出てきましたけど、ML をしのぐぐらいすごいかなっていう感じで、実は今いろいろ準備をしているところです。あとデータ貯めるところではクラウドストレージもあれば Microsoft SQL サーバーあり、それから Hadoop 実装の HD インサイトあり、それから Office 365 Power BI、for Office 365といったような手元で、分析をでビジネスポータル的にですね、ダッシュボード的にこう作るような仕組みもあります。それから業務アプリ系ということではマイクロソフトダイナミクスということがありですね、冒頭に言ったような IoT、 物とデータを組み合わせて活用していくっていう道具立て全て揃っている状況です。ただこれだとですね、あれマイクロソフトのテクノロジーだけじゃないと、で組み込み機器は他にもいろいろあるよねと、さらにタブレットスマートフォン、これも非 Windows たくさんあるよねということなんですが、こちらもちろん大丈夫です。センサー系、組み込み系、Linux 系の組み込みあり、VXWorks の組み込みあり、T カーネルとかですね、他にもいっぱいいろんな OS ありますけども、そういったものももちろん Azure はつながりますし、それからフロントとして iPhone、iPad、それから Android といったものももちろん Azure にはつながりますし、開発環境も提供しています。ビジュアルスタジオ2015でですね、さらにクロスプラットフォーム開発というのが強化されていますので、そういったさまざまなサードパーティー製のミドルウェアプラットフォームでもですね、この IoT システムにこう容易につないでシステム構築していけるわけです。さて IoT の構成要素ということで、もうちょっとこうスケマティックに書いてみますけども、まずデバイス、組み込み機器、設備機器がありますね。これが実世界の窓口になります。でそれと、まあ、サービス、まあ、クラウド、だから、まあ、全部がクラウドっていうのもなかなか稀かなと思います。多分スタートアップ系はそうなのかもしれないですけども、まあ、従来からまあ似たようなサービスやってんだよねと、でそれをこうクラウド使って IoT っていう話になれば、当然オンプレミスとクラウドの組み合わせ、ハイブリッドになるかと思います。でさらにサービスを運用していくわけですから、開発運用管理といった世界がバックエンドで存在するわけですね。これはサービス事業者がやる世界、そしてサービス、ビッグデータ、それから分析してデータですね、活用するクライアントサイド、これは Windows のタブレットだったり Android だったり iPhone だったり、あとは Windows Phone だったりと、まあ、そういう世界ですね。あとは、まあ、Windows Embedded を使われた専用の端末がある場合もあるでしょう。そして、まあ、IoT クラウドの特徴として、この溜まったデータをさらに他にデータを売ったりとかですね、サービスを他に展開したり、だから別のまあそうですね、リテール系だと天気とかもかなり絡みますよね。で FA の生産も多分消費税とか経済動向とかやっぱり天候とか絡むので、まあ、そういったものと組み合わせていくという世界ですね。まあ、こういった構成要素があるわけです。さらに実はデバイスとクライアントがこう直接連携をするっていう世界もあります。で、一部のデータがクラウドに行く、例えばペリフェラルですね、マイクロソフトバンドなんていうのをマイクロソフトも出しましたが、ああいった、活動量計とか今すごい流行ってますよね。で昨日もちょっと探してたらブレインあのニューロスカイっていう会社からブレインウェーブセンサーの新しいのが出てましたけども、まあ、そんなものもあったりすると、まあ、それから家電でいうと、タブレットと家電が連携してクラウドにつながるっていうのもですね、もうすぐそういった世界出てくるんじゃないかと、技術的なトレンドとしてはもう 多分来年ぐらいになると全てもうすぐ使えてすぐつなげられる時代になるんじゃないかなっていう状況になっています。まあ、こういった構成要素があって、で IoT アーキテクチャこう見てみると、データ元、左側ですね、データ元組み込み機器ですね。でそれがクラウドのところにつながっていくわけですね。でつながって、例えば組み込み機器側のセンサーのデータを収集して送る、テレメタリーっていうようなことを言い方をしたりしますけども、それを蓄積したり分析したり、それからデバイスの管理をしたりといったようなサービスがあって、で拡張していくと。でさらにもうちょっと細かく見ると、これちっちゃくていっぱい書いてあるので、まあ、だって詳しい話はしませんけども、データ元ですね、一番左側で、そこの下に計測対象とかプラットフォームとか書いてますけども、まあ、こういった一連のいろんなものがあって、それを考慮していかなきゃいけないですよということですが、次が収集ですね。ネットワーク回線どうするんだと、それからゲートウェイをかませるのかとか、まあ、そういうそんな話、あとはその出てきたデータを効率よく高速にハンドリング、確実にハンドリングするブローカーですね。それから変換計算、まあ、何をやるの、それからどう配置するのといったような話があるかと思います。それから長期ストレージ、これも、どれぐらいの期間データ貯めとくのとか、どれぐらいの範囲でデータを取るの、そこによってストレージの大きさが変わったり、あとはどの、パースを使えばいいか、どのサーバーの機能を使えばいいかっていうのも変わってくるかと思います。それから構成管理、まあ、機器の、どこにある何の機械の、どういう役割を果たしている機械の、どんな、物理現象を測っているセンサーか、まあ、こんなのをですね、構成管理しなければいけない。あとはそれをこう見せたり拡張したりっていうプレゼンテーション&アクションの拡張の部分ですね、まあ、こういったことをですね考えて IoT っていうのを作っていくそうです。はい。で、下になんかこう雲ので Azure のロゴがバーってありますけども、これはこの部分は、一番下の箱ですね、こういったものは Azure で出てますよと。それから一番左側のエージェント SDK っていうピンク色の箱がありますけども、組み込み機器側にも Azure にすぐつなげられるようなライブラリーをオープンソースで提供していくという、アナウンスが出ています。で、マイクロソフト Azure が提供するサービス、ダーッと、まあ、コンピューティング、データサービス、アプリケーションサービス、ネットワークと、まあ、いっぱいで、どんどんどんどん増えてますね、今。で、今ここに載ってないのも実はあったりするんですが、IoT で関係するサービス、どれかなと、こう、ずっと見ればですね、そうすると実は全部だったりするんですね。ただ、とか言うと、ちょっとあれなんで、特に、まあ、今日はですねサービスバス、あとマシンラーニングにフォーカスを当てて話をしていこうかなと思います。まあ、基本ですねここにあるサービスをこう組み合わせて IoT のクラウド側を作っていきます。で、あとですねインテリジェントシステムズサービスっていうのをさっき話をしましたが、まあ、こんな構成です。この左側、これが組み込み機器ですね。で、鍵のついたパイプですね、これがサービスバスのイベントハブで、真ん中の濃い青のところがインテリジェントシステムサービス、まあ、コンピューティングプロセッシングエンジン、それからデータストレージ、それからデバイスの管理といったような機能があります。それから上にポータル、オペレーターポータルってありますけども、デフォルトの組み込み機器の管理のポータルがある、こんな、まあ、ある意味 ISOT 向けの M2M 向けのオールインワンのサービスがこれから出てくると。ただ、まあ、これですね、よくよく見ていくとやっぱり Azure のパースを使いプラス ISS 特有の IoT 特有の機能を入れているという構成になっています。で、皆さんお使いいただくときにはもうそのままお使いいただくのもありますし、この ISS を拡張するっていうのもありますし、あとはいやもう ISS は使わないから Azure のパースの機能を組み合わせて使うんだよっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ、いろんな選択肢があります。それはケースバイケースで、 で、この図で言うと右に行くほど速くてでも自由度はあんまりないと。で左に行けば行くほど自由度はあるけど、構成、構築したりですね、設計したりっていう手間がかかりますよ。まあ、そんな感じで見ていただければと思います。でこの ISS をベースにして、ロンドンの地下鉄ですね、アンダーグラウンド、まあ、これがですね作られていたりします。それから、これはドイツのティッセンクルップっていうエレベーターの会社ですけども、ね、こういったところでもすでに使っているという事例があります。ちょっとデモしますね。ISS、まあ、こんなストアアプリがありますけども、おっと失礼、これ忘れちゃうんですね、複製するのもね。はい、こんな感じですね、ロンドンアンダーグラウンド。左側でこうくるくる動いているのが、これは四角それぞれが路線です。で右側にあるこの地図が、これビーングマップですね。で色、赤とか青とか茶色とかってありますけど、これは左側のラインステータスと一致しています。でこれも当然ね、ビーングマップなんでこんな風に見えたり、あと各路線で、駅どんな状況になっているのっていうのがこれで見えたりするんですね。で、どんな状況ですかっていうのはちょっと今切れちゃってますけども、下でこんな風にリアルタイムライブストリーミングが見えたり、あとなんかエスカレーターがアラート上げてるぞで、これ ML を使ってるわけですけども、診断を見てこれほっとくと、何時間後にディザスターが起こりますよみたいな、こんなのがあって、じゃあそれはいかんつってメンテナンスプロシージャーということでクリエイトチケットで、担当者、どこ で担当者を誰でとか何をしてって言ったようなのをですね、これで作れるんですね。で、チケット管理をして確実に修理をする。でさらにそれ管理してる人はスイッチアカウントってやると、今どんな風になってんのっていうのがこう見えて、でアセットも全部見れて、で先ほどのチケットもですね、今どんな風になってるかっていうのが、ジョブコンプリート終わったのがどれで、ペンディング中がどれでとか、まあ、そんなのがこのポータルで見れるといったようなシステムができています。それから、ティッセンクループの事例でいうと、これは、こんな感じでですね、 Azure で動いているデモサイトがあります。これも Bing マップですね。で動いているのがこう見えて、で今どんな風になっているのというのが見えるんですが、はい、こんな感じでエレベーター 1,2,3 というのがあるんですね。でこれが今どんな風に動いてんだというのがですね、今右側で動いてますよね、エレベーターが。こんなのがこのティッセンクループって、まあ、そんなにシェア持ってないらしいんですが、ワールドワイドでエレベーターを展開していて、今どんな状況にエレベーターがなってるかというのがこれで見えると。それから下の方に、下の方、さらにこう行くと今の、状況がこんな風に見えてと。でこれも ML とかですね、ストリームアナリティクス的なことを使ってトレンド分析をしていたり、予兆診断をしている、まあ、こんなシステムがもう動いていると、まあ、こんなですね事例がもうすでに出てきているということです。パワーポイント戻ります。はい、でデバイスクラウド連携ですけども、まあ、いろいろですねつなぎ方はあるかと思います。まあ、ここに出ている中では、はい、まあ、内部連携みたいなのもありますね。一口に Windows エンベレッド、それから Linux ベースの VXWorks のマシンとか言っても、実は中にはサブコントローラーが入ったりするんですね。でそれが、まあ、車なんかだと100個ぐらいコンピューターがあって相互連携している、まあ、そういったものが、メインを通じ、メインもしくはゲートウェイ的なボードを通じてインターネットに行く。それから、ゲートウェイシナリオですね、これ単体ではインターネットにつながらないんだけども、インターネットに接続できる端末を通じてつながる。あとは直接接続と。ローカル連携ですね。まあ、こんな、感じが、まあつながり方としてはあるかなと。で、ここに 点線の壁をやってますけども、当然、セキュリティですね、ファイアウォール的なものはなきゃいけないと。で、組み込み機器もですね、まあ、いっぱいあります。Windows、あとはちっちゃい向けに .NET マイクロフレームワークっていうのがあったりしますけども。それから T カーネル、リアルタイム Linux、VXWorks、それからカスタムの OS。で、OS がないものもありますね。それから直接接続、間接接続といったようなものもあります。で、クラウドのところで言うと、今大体もうつながるプロトコルは、標準はこの3つかなという感じですね。HTTP、REST と、それから AMQP、MQTT というものですね。で、Azure で IoT 向けっていうと、HTTP、REST と AMQP が今、もうサポートされています。ここでデータ収集、センサーのデータ収集、これテレメタリーって言いますけれども。それから、クラウド側から遠隔操作でコマンドを送るというかコマンドですね。あと、収集されたデータでクラウド側でいろいろ予兆診断とかをやって、お、これはやばいぞってノーティフィケーションを送るとかですね、ノーティフィケーションですね。あとデジタルサイネージでとか、 POS 端末で今こう動画とか流れてますよね。あと自動販売機でもなんか動画が流れてたりしますけども、ああいうものをプッシュするコンテンツ、まあ、そんな機能がここでやられると。で、ここでまあポイントになるのはブローカーですね。こうデータ、デバイスがブワーッと増えて、ブワーッと来た時にちゃんと対応できるんですか。それから標準プロトコルですね。なるべくやっぱり標準プロトコルの方がいいと思います。どっち側もね、クラウドは標準プロトコル対応してれば、プロトコルに対応しているデバイスつながりますし、デバイスは標準プロトコルに対応してれば、いろんなサービスにつなげられますからね。あと、特にセキュリティで言うと、データをどう暗号化するかとか結構重要なんですね。ただこれはアーキテクチャ全体で考えなきゃいけない話ですね。専用線でつないだらもう別に生で出してもいいですし、それから単にその送り元の組み込み機器が詐称してないってことだけを証明すればいい場合もあります。まあ、それに応じて、ハードウェア、プラットフォーム、それから使うプロトコルを選択していく。まあ、コストバランスですね。デバイスの場合は特にちっちゃいものになると、例えば HTTPS 入れるだけで結構なコストアップになったりするので、このあたりはトータルでバランスを考える。これが重要ですね。で、あとどうしてもなんかこう IoT っていうと、デバイス、組み込み機器、設備機器がクラウドにつながる。で、1対1っていうのを想像しがちなんですが、実際にはですね、こうやってたくさんつながるんですね。で、そうすると取りこぼしとかレイテンシーがあると、これシステム的にやばいと。なので、IoT 環境でできなきゃいけない。これはクラウド、スケール対応、それからケーパビリティ。で、IoT の場合はデータ帳がこう比較的短いデータを断続的にブワーッと送るっていう特徴があります。で、効果が出れば当然測定対象、それからセンサーも増えますし、計測ポイントも増えるし、機器も増える。で、測定対象が増加してデータも出ると。で、セキュリティのコスト、これもいろいろ考えなきゃいけない世界ですね。逆に言えばクラウドでネットで、まあ、サーバーでもいいんですが、IoT を作るっていった場合には、ここをきちんと考えておかないと破綻しますよということです。で、これに対してはクロソフト Azure はイベントハブっていうのをサービスとして提供しています。これですね、つい最近正式稼働になりました。で、サービスバスの中でイベントハブですね。で、イベントハブ一つ作ると、この中にパーティションっていうのを作ることができます。で、これ最大1024個まで作ることができます。で、このパーティションごとに、イベントハブで送信受信のポリシー管理ができます。それから HTTP と AMQP の S ですね、セキュリティ SSL 通信のものが今用意されています。で、各パーティションごとに 1GB パーセックの、受信の能力があります。で、さらにこれに対してサブスクライバーモデルですね、コンシューマーグループっていうのをいくつかこう設定ができて、例えばマシンラーニング用のコンシューマーグループ、ストレージ用のコンシューマーグループ、 カリキュレーション用のコンシューマーグループっていうような感じでこう作って、各パーティションごとにコールバックを登録しておくことができます。で、こちらは 2GB パーセックでデータを取るっていう能力があります。これパーティションごとです。で、イメージとしてはデバイス、測定対象ごとにパーティションを割り振っていくという感じですね。ですから、例えば1万台でしたらイベントハブ10個とかね、10万台だったらイベントハブ100個とか、そんな管理をしていく形になるかと思います。関連サービスってことでざっとざっくり今挙げています。イベントハブでつながって、で、機械学習、それからストレージですね。で、Excel パワークエリービューで表示可視化する。それからモバイルサービスで端末データ活用ですね。通信サービスなんかも使えます。だからライブストリーミングでセンサーデータとともに画像を撮っておく、こんなこともできます。ということで、皆さんも実は今日私がやったデモは、手元で実はできるんですね。赤.msiotkitholder っていうサイトで今ですね、学習コンテンツを提供しています。IoT キットハンズオントレーニング、実際にハードウェアを使って、こういう系の基本セットプラス、今若松通商さんの方で GR ピーチっていうボードベースで IoT キットっていうのも作ってます。9,000円とか1万円前後のキットです。で、これを使って Azure と組み合わせて、ステップバイステップで、基礎接続計測蓄積表示分析っていうのをやっていくと。で、今、準備接続計測蓄積まで出しています。あと MVA でもですね、オンラインのラーニングのコンテンツがようやく準備整いましたので、こちらぜひご活用いただければと思います。マイクロソフトが提供するインターネットオブシングストータルソリューションということで、デバイスですね、クラウドですね、で、アナリティクスの基盤もあります。で、それを使って活用していく基盤もございますので、ぜひ皆さんですね、ご活用いただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。